예수 그리스도가 지직하니 가게라르르 전야 그 지분을 다시 다시 다게 더 있으니 소코코 타이세츠나 지카노 소고시 사르테 스기노요니 미츠노 오도르코베키 코토오 하표 사리마시타. 마즈 대신어 히스토리가 키리스도 우라기로 도시테 이르토 시라세마시타. 次に 熱心な 弟子のペトロが3度キリストを知らないと言ってしまうことを知らせました。でもその夜も最も胸も張り裂けるような知らせは次のようなことです。やがてシエス・キリストご自身が弟子たちから去って天国に帰られることです。何もかも捨てて、イエス・キリストに従ってきた弟子たちはこのニュースを聞くのに耐えられませんでした。彼らはイエス・キリストが間もなく王になり、イスラエルのために国を再興してくださると思っていた彼です。落ち込んで弟子たちを慰めるために、イエス様は次のように言われました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意に行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに向かいます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。キリストの言葉を聞いても、どうしても理解できなかった弟子のトムスは、イエス様にこう尋ねました。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。14章の6節に、書いた通り、イエス様は次のように答えられました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。イエス・キリストの答えをじっくり考えるならば、次のような事実がわかります。まず、その道、真理と命は概念ではなく、それは主イエス・キリストご自身です。キリストは弟子たちに、こっちはね、道であると言いませんでした。私が道です。キリストは弟子たちに、これは真理では言われなかった。私が真理です。弟子たちに、あ、そうすればあなたに命ができると言われなかった。私が命です。その道、真理と命は概念ではなく、それはイエス・キリストご自身です。従ってイエス・キリストとの関係がなければ、私たちは決して天国に入ることも、霊的な真理を知ることも、霊的な命を体験することもできないのです。別の箇所にはこう書いてあります。御子を持つ者は、すなわちイエス・キリストを持っている者は命を持っており、神の御子を持てない者は命を持っていません。聖書は命についてたくさんのことを教えます。私たちは命という言葉を聞くと、やっぱり肉体の命について考えますが、それもありますが、でも多くの場合はその命は霊的な命です。 聖書によると最初の人間が完全なものとして創造された。アダムとエバです、ね、神様と完璧な交わりを持っていました。ある時二人とも神様に逆らって禁断の木の実を取って食べたことによって神から断ち切られた。聖書によるとその人たちちょうどその時霊的な死を経験しました。死とは分離という意味ですね。もちろん肉体の場合は誰が亡くなると何かが魂とか霊はね体から離れてしまうでしょ。そしてその人は死んだと言いますが、神の聖なる神様から私たちの心が離されたら私たちも死を経験します。それは霊的な死です。それでキリストは人が神と和解される霊的な死を持つようにこのように来られました。どうぞ皆さん、ところで皆さんの、手法の裏に、ね、今日の箇所を、ね、書いてありますのは全て今日は新約聖書のページですが役に立てばどうぞ使ってください。次の箇所は同じヨハネ福音書ヨハネ10章の実節から読ませていただきたいと思います。ヨハネ10章の10節から11節まで。よく聖書には人間が羊に例えられます。最も有名な歌詞ですが、旧約聖書の歌詞ですが、私たちがみんな羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。すなわち私たちは神様に背を向けて何かを探すために神から離れて、でも人間は迷っている。そしてキリストが来られた時、自分が人を集める、キリストを正しい道に教えるために、人を救うために来られました。羊のために。この箇所に見てください。実章の10節、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。この盗人はね、この歌詞ではね、それは悪魔です。でも私が聞いたのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。そこでキリストはご自分の十字架のことを予言されました。キリストは命を捨てることによって私たちのために霊的な命の道を開いてくださいました。キリストこそ命です。キリストは永遠の方です。キリストには始まりも終わりもありません。それでキリストを受け入れる者は永遠の命をいただきます。永遠の命をいただいたからといって決して肉体の死を経験しない というわけではありません。ただ意味はキリストを救い主として受ける者は一瞬のうちに神と和解される。それ一時的な状態ではなく永遠に続いて死んでも神から離れない、天国に入ります。そういう命を持つなら死を恐りません。なぜなら、ちょうど一番必要な時、神様はその人と共におられる彼です。ヨハネ14章に戻ってくださいませんか。この6節によると、その道、真理と命は外面ではなく、それは主イエス・キリストご自身です。また次のことがわかります。主イエス・キリストは天国に至るいくつかの道の中の一つではなく、イエス様は唯一の道なのです。見てください。私が道であり、真理であり、命なのです。この言葉ね、皆さん、この聖書は英語からではなく、ギリシャ語から日本語に翻訳された本ですね。そして、その、ギリシャ語の、 言葉によってそれぞれ道の名詞の直前に定冠詞があります。日本語にはありませんね。でももし日本英語を勉強したら分かります。 The とかで英語の聖書ではね、 I am the way, the truth, the life。 それでここでキリストはね、ここで確かにご自分が天国に至る唯一の道であることを主張されました。よく人の考えによると天に至る道はたくさんある。またこの言葉ありますね、すべての道はローマに続くということです。でも皆さん、それは間違いです。そう言われてますが、実際に天に至る道は一つだけなのです。それはシエス・キリスト。もしシエス・キリスト以外天に至る道があれば、キリストはここで嘘をつきました。もしキリストはここで嘘をついたら、キリストは誰も救うことができません。キリストは良い教師ではありません。キリストは騙すものです。もし嘘をついたら、大勢が騙されたからです。でももしキリストは唯一の道であれば、私たちはその言葉に耳を傾けなければなりません。信玄の、旧約聖書の言葉ですが、人の目にはまっすぐ見える道がある。その道の終わりは死の道です。この世には皆さんたくさんの道があるのよ。しかしなぜ人はその道を歩んでいる、選んだ道に、その道を歩んだらね、私は何幸せとかね、何か私は満足するとかね、また宗教についてたくさんの道がありますね。でも皆さん、天に至る道は一つしかありません。それは主イエス・キリストです。次の箇所はマタイ、この新約聖書 の一番最初の巻ですね。マタイ7章の13節、新約聖書の12ページですが、見てくださいませんか。マタイ福音書の7章の13節、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、それから入っていく者が多いのです。命の至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。皆さん、天に至る道は狭いです。意味はね、その入るために私たちはちゃんと福音を信じなければいけません。特定の事実、すなわち次の事実を信じなければなりません。それは自分が神の基準に達さないこと。言い換えれば、聖書では私たちは神様に背を向けて罪を犯すと書いてありますが、キリストが自分の代わりに十字架で命を捨ててくださったことを信じなければいけません。それだけではなく、キリストが聖書に書いてある通り葬られて御目によみがえられたことを信じなければなりません。一方、その広い門から入るときに、信じても信じなくても、どの宗教があっても入ることができます。でも皆さん、その道はどこに至るでしょうか。キリストの言葉によると、その道は滅びに至る。この狭い門から、すなわちちゃんとキリストのことを信じなければ、私たちは天に至る道に入ることができます。考えてみてください。もし重い病気にかけたら、どんな薬でも飲みさえすれば癒されるでしょうか。そうではない。 その病気向きの薬を飲まなければ、その病気向きの治療を受けなければならないでしょう。では今ね、心の病気の場合はキリストだけ薬です。キリストを信じることによって私たち心が癒される、清められる、神と和解される、命をいただくことが、それだけではなく希望が与えられます。死んでも絶対に天国に入るということを確信することができます。狭いもん、確かに狭い。だから比べたらね、多くの人はその狭いもんより広いもんから道に入る。でも永遠に滅びます。キリストはキリストだけ手に至る道だからです。ヨハネ14章にもう一度見てくださいませんか。14章の 6節、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。次のこともわかります。イエス・キリストを通してでなければ誰も天国に入ることはできないのです。キリストははっきりと、キリストだけではなく皆さん、キリストと共に3年間滞在した私たちも、キリストの人生すべて見て、それをキリスト一度も悪いことを重ねなかったと明かして、そして一人はね、ペトロはそれからキリストについて大事なことを伝えました。それが分かるために使徒の働き4章、使徒の働き4章を開いてくださいませんか。使徒の働き4章の12節、新約聖書の339ページです。239ページ、239、上の段、4章の12節、ペトロはキリストについて次のようなことを明かししました。この方以外には、このキリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。多くの宗教はね、救いを約束します。でも不思議なことですが、その約束があれば ありますが、それを信じる者は救いの確信を持っていません。なぜでしょうか。キリストだけ人間の心を清めることができるからです。私はキリストを見たことはない、もちろんけれども信じています。なぜ私は信じているでしょうか。まあ、この言葉を何回も聞いたので結局納得されましたがね。それで、でも私は許していただくために求めたとき、不思議なことですが本当に清められたことを感じました。それでそれだけではない、一度も入ったことはない天国のことを信じることができた。キリストがまた来られることを信じることができた。キリストが生きておられるからです。キリストは唯一のことの救い主でして、私たちが救われるべき名はキリストの名前はご存知でしょう。イエス、キリストとはね、お名前ではない。キリストは称号と意味です。油創造からたもの、キリストとかに言い換えれば王様という意味です。お名前はイエス、イエスという名前は主を救いという意味です。私にその名前は私に当てはまれない、私を一人も救うことができないからです。でもキリストは 救いを与える権威を持つので、生まれる前イエスと名付けられました。だからこの意味ですね、この皆の他にすなわち救いを与えることができる方、私は救われるべき名はその人間に与えられます。また次の歌詞は第一テモテの2章の4節、419ページです。2章の4節、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人の間の仲介者も唯一だ。それは人としてのキリストイエスです。ちょっと待ってください。先ほどイエスは神であることを言いましたが、でもここで、ね、神は一人、神は一人です。そして次に仲介者も一人ですが、人としてキリストも神です。ただ皆さん、身代わりになるために人間の姿を取らなければいけません。ここで神はすなわち聖書に教えられた三位一体、父なる神様、イエス・キリスト神様、聖霊なる神様は、それは神ですが、その中にキリストがこの天からこの世に過ごされた人になるために、キリストは地上にいらっしゃっての間に、人間でありながらまだ神様でした。神でなければ彼は私と同じように罪の性質を持ったので、一人も救うことができなかった。でも人間でなければ私たちの罪に対する罰を受けることができない。その罰は死です。だからここで神は、すなわち三位一体の神は一人です。この神は全ての人が救われ、だから神はキリストと肩をこの世に救わして、神と人との間の仲介者の唯一であり、それは人としてのキリストイエス。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。なぜなら、主イエスキリストを通してでなければ誰も天国に入ることができません。私たち仲介者が必要でした。聖なる神様と罪である私たちの間にキリストは入って、キリストは十字架で私たちの受けるべき罰を受けになったので、信じる者に許されて神と和解されることですね。どうしたらよいでしょうか。もしこれ本当であれば、もしキリスト以外救いがなければ、もしキリスト本当に私たちの罪のために命を捨ててくださって、葬られて蘇られて、私たちはどうしたらよいでしょうか。見てください。ローマ辞書の11節、新約聖書の314ページ、ここで永遠の著書ね、旧約聖書の言葉を引用します。11節、聖書はこう言っています。この方に、このキリストに信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、ご自分の呼び求める全ての人に豊かに恵みを応対になるからです。主の御名を呼び求める者はみんな救われる。 主のイエスの皆、イエス救い主であることを認めてキリストの助けを求めるなら、誰でもどんな背景があっても絶対に救われます。知識を持っても、良い行いするとも、献金しても、洗礼を受けても、そのことによって救われません。聖書によると、その救いは賜物です。行いによってではなく、神様の恵みによって人が救われます。ただね、人間の方から一つのことが必要です。人間は分かってもね、イエス、はい、イエス様が私のために死んでくださって、はい、分かります、褒められて御目に蘇る、はい、分かります。でもその知識を持っても救われません。それから主に信頼しなければいけません。ではそれを事実だから、私を許してください、私を救ってください、言葉は決まっていません。ただ心からそのことを神様なかったら救われます。キリストの以外に救いがないからです。最後の言葉ですが、ヨハネ3章開いてくださいませんか。ヨハネ3章、ヨハネ3章の36節での181ページです。181ページです。36節、3節の最後の言葉ですね。御子を信じる者は永遠の命を持っている。これ現在形、イエス・キリストを信じる者は、すなわちイエス・キリストに信頼した救いをいただくために永遠の命を持っているか、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。だから皆さん、私たちは救いが必要です。この聖なる神様、私たちの不従順を見逃すことはできません。人間のそのまま受け入れることはできません。実は私たちの不従順、私たちの悪い心、私たち悪い行いを神様は怒らせてしまいます。神様正しい方です。だから人がキリストを救い主として受けるまで、その上に神の怒りがとどまる。そのままこの世を出たら、絶対に永遠に昼も夜も苦しみを受ける。でも皆さん、私たち非常に恵まれた、私はまだ生きている、ね、私たちはここでキリストにある救いについて聞きました。もしまだイエス様を自分の救い主として受け入れてないなら、今晩素直に神様に自分が罪深いものと認めて、キリストが自分のために死んでくださったことを感謝して、キリストの復活を認めて、そして神様の許しを求めてください。そうすれば救われます。キリストの言葉、もう一度考えてみてください。私が道であり、真理であり、命なので、私を通してなければ誰も父の身元に、この天国の身元に行くことはできません。その言葉から私たちは3つの事実を学びました。まず、その道、真理と命は外面ではなく、それは主イエス・キリストご自身です。2つ目、主イエス・キリストは天国に至るいくつかの道の中の一つではなく、イエス様は唯一の道なのです。また、主イエス・キリストを通してでなければ 誰も天国に入ることはできないのです。